皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日も共にオープン礼拝捧げられることを感謝します。早速賛美を捧げていきたいんですけれども、その前に私たちの神様の前に心を静めていきましょう。それではご無理でない方はお立ちください。共に賛美を捧げていきましょう。続いて新しい曲なんですけれども、永遠に変わらない神という賛美を共に歌って神様を褒めて与えていきましょう。 たの力と。メッセージの前に主は我らの太陽を賛美していきましょう。
主は我らの
座りください。メッセージの前に司会者がお祈りいたします。神様、感謝いたします。1週間いろいろなことがあったと思います。それでもあなたがここに導き、またここで共に礼拝を捧げ、あなたの御言葉を聞けるこの恵みを本当に感謝いたします。神様、これからメッセージを聞きますが、どうか私たち一人一人が語られるその一つ一つの御言葉に心を向けて、心を開いて聞くことができるようにしてください。神様、あなたの御言葉が私たちの本当に日々の生きていく過程となり、私たちの光となり、道となり、そして命となります。どうか私たちが心を開いて御言葉を聞いて、そして聞くだけではなく行うことができるように、一週間の歩みに、これからの歩みに生かしていくことができるように、どうか一人一人に語りかけてください。神様、この礼拝を、すべてをあなたの御手に委ねます。感謝し委ねて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今晩もですね、皆さんと一緒に神様を賛美し、神様を礼拝し、そして、心から礼拝を捧げていきたいなと思っています。そして今晩も私たちは聖書から学び、聖書を通して神様の声を聞いていきたいなと思っています。早速ですね、聖書を開いて読んでいきたいと思います。今日の聖書箇所、マラキ第2章17節から読んでいきたいと思います。聖書を持っている方はぜひ開いてみてください。マラキの第2章17節から3章6節まで今日は読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はですね、どうぞ前のスクリーンを見てください。そちらに聖書が映し出されます。マラキ第2章17節から3章の6節まで、それではお読みいたします。マラキ第2章17節から。あなた方は自分の言葉で主を疲れさせた。あなた方は言う、どのようにして私たちが疲れさせたのか。それはあなた方が悪を行う者も皆主の目にかなっている。主は彼らを喜ばれる。一体裁きの神はどこにいるのかということによってだ。見よ、私は私の使いを使わす。彼は私の前に道を備える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が、見よ、彼が来る。万軍の主は言われる。誰がこの方の来られる日に耐えられよ。誰がこの方の現れる時立っていられよ。まことにこの方は精錬する者の日、布を晒す者の悪のようだ。この方は銀を精錬する者、清める者として座につき、レビの子らを清めて金や銀にするように彼らを純粋にする。彼らは主にとって義による捧げ物を捧げる者となる。ユダとエルサレムの捧げ物は昔の日々のように、ずっと以前の年々のように主を喜ばせる。私は裁きのためにあなた方のところに近づく。私はためらわずに証人となって敵対する。呪術を行う者、勧誘する者、偽って誓う者、不正な賃金で雇い人を虐げて、やもめやみなし子を苦しめる者、希留者を押しのけて私を恐れない者に、万軍の主は言われる。主である私は変わることがない。そのためヤコブの子らよ、あなた方は耐え果てることはない。今日はですね、最初にメッセージの結論から申し上げたいと思います。その結論というのは、今見ていただいているマラキ3章6節にある、 主である私は変わることがないということです。今日のメッセージのタイトルにあるように、変わることのない神、神様という方は永遠に変わらないということ、それが今日の結論であります。聖書が伝える神様の大切なご性質というものがいくつもあると思います。その一つが神の永遠性と呼ばれるものです。ちょっとスクリーン出していただけるでしょうか。神は永遠の神です。エターナルゴッド。それは聖書が語っている真理であります。私たち人間というのは有限の存在です。限りある存在です。つまり限界があるんです。しかし神様に限界はありません。限りないお方、無限の神、それが永遠の神という意味です。永遠ですから神様には始まりがありません。そして神様には終わりがありません。詩篇90編の2節というところでこんなふうに言われてるんですね。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことにとこしえからとこしえまであなたは神です。とこしえからとこしえまで神は神であり続ける。永遠であるということは、つまり変わることがないという意味でもあります。私たちは必ず変わってしまう存在です。そうではないでしょうか。有限ですから私たちには始まりがあります。そして終わりが必ずあります。初めは元気があっても、でもだんだんと衰えていく、皆さんもそういう経験をしたことがないでしょうか。病気なんてかかったことがないという人がある日突然のように病気になってしまう、そういうことを私たちは経験します。肉体の健康だけではありません。人間には感情や気持ちがあります。その感情や気持ちも必ず変わっていくものです。そして私たちの考え方、それもまた変わっていくものであります。しかし神様は永遠の神です。決して変わることのないお方なのです。変わらないがゆえに信頼することができます。変わらないからこそより頼むことが可能になります。今晩そのような神様についてご一緒に学んでいきたいなと思っているんです。もう一度2章の17節をお読みいたします。ご覧ください。あなた方は自分の言葉で主を疲れさせた。あなた方は言う、どのようにして私たちが疲れさせたのか。それはあなた方が悪を行う者も皆主の目にかなっている。主は彼らを喜ばれる。一体裁きの神はどこにいるのかということによってだ。さてこの箇所で永遠の神、変わらない神様が何というふうに言われているでしょうか。この17節に出てくるのは、主なる神様が疲れてしまったという表現であります。この言葉はいきなり私たちを慌てさせる、そのような言葉だと思います。永遠なる神様が疲れている、そんなことがあるのだろうか。私たちは疲れます。どんなに若い人でも、どんなに力のある人でも、どんなに体力が自信を持っている人でも必ず疲れます。でも神様は疲れを知らないお方なのです。イザヤ書の40章28節を見てみましょう。あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。これが神様の姿です。神様は永遠の神、そして疲れることもたゆむこともないお方。私たち人間というのはですね、自分の知識とか自分の経験によって物事を測りやすいものです。一生懸命何かをやっていた時に、でも疲れを感じたという経験を誰もが持っていると思います。そして大好きなこと、夢中になっていることであったとしても、私たちは気がつけば、はあ、疲れたなというふうに感じることがあるわけです。そしてそこに限界を見ていくわけです。その限界を経験を通して知っているというわけです。
人間だけではありません。動物や生き物や大自然や地球上のあらゆるものが変化し衰え、そして変わりゆく存在なんです。しかし神様は変わることがありません。衰えません。そして疲れないのです。でもその神様を疲れさせてしまったとマラキは言うのです。どういうことなのでしょうか。もう一度マラキ書に戻っていきたいと思います。2章の17節をもう一度読んでみたいと思います。あなた方は自分の言葉で主を疲れさせた。あなた方は言う、どのようにして私たちが疲れさせたのか。それはあなた方が悪を行う者も皆主の目にかなっている。主は彼らを喜ばれる。一体裁きの神はどこにいるのかということによってだ。神様を疲れさせたのは誰でしょうか。それはイスラエルの民です。どのようにして神様を疲れさせてしまったというのでしょうか。それは繰り返し繰り返し神様を疑う言葉を発することによってなのです。聖書が神様のことを伝えていくときに、表現していくときに、どこか人間臭いと言いますか、人間がよくわかるような表現を使うということがよくあると思います。例えば聖書の中に神様を後悔したというフレーズが出てくることがあります。あるいは神様が妬まれたという、そんな表現も出てきます。神様が後悔する、神様が誰かを妬む、そんなことあるんだろうか。いや、これらは私たちが理解できる表現を聖書があえて使っているのです。私たち人間は後悔もします。あるいは妬むことだって確かにするでしょう。でも神様が後悔したとか妬むという言葉を使うときに、そこで聖書は大切なメッセージを伝えようとしているのです。神様を疲れさせた、これは明らかに神様を疑い続けるイスラエルの民、彼らの姿を浮き彫りにさせるための表現なのです。そして実はこの時問題となっていたのは、悪の繁栄という非常に難しい、そして非常に厳しい現実でありました。悪いことをしている者がなぜ成功するのか、なぜ豊かになれるのか、イスラエルの民の疑問はそのことによって次第に膨らんでいきます。悪を行う者も皆主の目にかなっている。主は彼らを喜ばれている。いや、そんなことはありえないことなんですけれども、でも少なくとも彼らにはそのように見えてしまうというのです。悪を裁き、悪しき者を滅ぼす神がおられるというのならば、目の前の現実は一体どういうことなのか。どうして神が悪を放っておかれるのだろうか。それがイスラエルの民が抱く率直な疑問であり、そしてまた嘆きでもあったのです。いつの時代にもこのような理不尽に苦しむということがあると思います。一生懸命真面目に働き生活している者が、でもなぜかひどい目に遭う、どんなに努力しても報われるということがない、そのような現実がある。それなのに悪に手を染めている者が裁きから逃れおおせている、悪しき者が利益を得る得をするということがなぜか許されてしまっている。どうしてそんなことが起こるのか、どうしてそんなことが許されているのだろうか。神が正しいお方であるのならば、なぜそのことを放っておかれるんだろうか。悪を裁き正しいものを助けてくださらないのは一体どうしてなんだろうか。これが現代も、そしてマラキの時代にも言われていた大きな疑問なのです。マラキの時代、確かにイスラエルの民の立場というのは非常に不安定なものでした。政治的にも経済的にも彼らは弱い立場にありました。生活は苦しく、そしてペルシャ帝国の支配から抜け出すこともできず、 祖国再建や国家の独立、それは夢のまた夢のように思われていました。イスラエル人というのは確かな成功体験を持っている民族です。出エジプトという民族の輝かしい歴史を彼らは持っていたのであります。かつてエジプトで奴隷となり囚われの身であった。でもそこから解放された。約束の地カナンでの戦いを経て彼らは力と自由を手にした。そこに国を建て敵から守られ繁栄と祝福がもたらされた。そのような成功体験をイスラエル人であれば誰も忘れることがありませんでした。しかし今そのイスラエルの民は一体どんな状況に置かれているのでしょうか。バビロン捕囚は確かに終わりましたけれども、以前と全く同じ状態にはなっていません。捕囚から帰ってきても彼らには完全な自由が与えられることはありませんでした。エルサレムに神殿を建てても繁栄と祝福が戻ってくることもありませんでした。いや、むしろ悪しき者がのさばり悪が横行するという現実がありました。悪を行う者こそが成功を勝ち取っている、祝福を受け取っている、そのように見えてしまう現実が彼らの目の前には横たわっていたのです。そのような状況の中でイスラエルの民は神様に疑問を抱きます。そしてつぶやくのです。それがしつこくしつこく繰り返されることで神を疲れさせてしまったというのです。でも彼らは神様に対する疑いや不信を無自覚のうちに持っていました。そしてどのようにして私たちが神を疲れさせたのか、そのように堂々と反論するわけです。そんなイスラエルの民に対して神様は一体何と答えられたのでしょうか。3章の一節、見よ、私は私の使いを使わす、彼は私の前に道を備える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が、見よ、彼が来る、万軍の主は言われる。皆さん、この3章1節をですね、注意深く見てください。ここにですね、神様が2人の使者、2人の神の使いを使わすということが書かれています。1人目の使者は道を備えるために神によって使わされた使者であります。そして2人目の使者は、あなた方が尋ね求めている主と呼ばれるお方です。すなわち正しい審判を行う者、神の裁きを行う者が2人目の使者として使わされてくるという約束です。これが裁きの神はどこにいるのかとつぶやく民に対する応答なのです。正しい審判者の到来が神の裁きを現実のものとしていく。そして世界は大いなる裁きの日をこれから迎えることになるというのです。続けて3章の2節、誰がこの方の来られる日に耐えられよう、誰がこの方の現れる時立っていられよう、まことにこの方は清廉する者の日、布を晒す者の悪のようだ。この2節に出てくる表現というのは明らかに世の終わり、世界の終末を暗示するような非常に強い、差し迫った、そのような表現が使われています。もし主が来られて神の裁きが現実に行われるのならば、悪が裁かれ、そして罪が清められるだろう。そしてその現実に耐えられる人はいないだろう。その裁きに立ったままでいることのできる人もいないだろうと、そのように言われるのです。けれどもこれは何も遠い将来の出来事だけを言っているのではありません。今まさにマラキの時代に行われている不正や罪に対してもこの言葉は語られています。金属が強い火の炎によって練り清められていくように、そして汚れた衣服やそして布地が悪によって 白くされていくように、そのように神の裁きは今目の前にある汚れを取り除き、今まさに行われている罪を清めるというのです。続けて3章の3節と4節、この方は銀を精錬する者、清める者として座につき、レビの子らを清めて金や銀にするように彼らを純粋にする。彼らは主にとって義による捧げ物を捧げるものとなる。ユダとエルサレムの捧げ物は昔の日々のように、ずっと以前の年々のように主を喜ばせる。確かにマラキの時代、間違った礼拝が大きな問題となっていました。不完全な家畜が用いられ、そして汚れた生贄が捧げられる、そのような正しくない礼拝が捧げられていました。また神殿で奉仕する祭司やレビ人にも問題があったといいます。でも彼らの信仰が正され、彼らの罪が清められていく、彼らの捧げ物が主を喜ばせる捧げ物となっていく、神の裁きによってそのことが現実のものとなっていくのだというのです。すなわち神の裁きとは礼拝の回復を意味するということがわかります。不十分な生贄による礼拝ではない、不完全な礼拝者による礼拝でもない、神が喜ばれる生贄が清められた人々によって捧げられていく、そのように回復した礼拝の姿がそこに見られるようになるというのです。まさに裁きの目的がここに語られています。罪を明らかにし、悪を懲らしめることが裁きの究極の目的ではありません。真の神を礼拝すること、神を正しく礼拝すること、そのためにこそ裁きは、審判は行われていくのであります。マラキの時代、イスラエルの民にとってこれこそがまず必要なことでした。神を正しく礼拝すること、神が喜ばれる礼拝を捧げていくこと、生活上の苦しみや必要が確かにありました。不安定な立場や、そして必要なものが欠けているという現実も確かにありました。しかしまず第一に神を礼拝すること、それが神に求められていたことなのです。その上で神様は悪を行う者、罪に染まっている人々をも裁かれます。悪が栄え、悪者が繁栄するという現実に裁きの手が伸ばされていきます。3章の5節、私は裁きのためにあなた方のところに近づく、私はためらわずに証人となって敵対する、呪術を行う者、勧誘をする者、偽って誓う者、不正な賃金で雇い人を虐げてやもめやみなしこを苦しめる者、気流者を押しのけて私を恐れない者に万軍の主は言われる。神様は神を恐れない者に近づくと言われます。罪を犯している者に敵対すると言われます。そして確実に神の裁きが行われていくというのです。問題はその裁きが一体いつ行われるのかということにあります。神が来られ、裁きが行われる。神が立ち上がり、時代を、世界を、物事を動かしていく。一体いつまで待てばそれが現実のものとなっていくのか、それが問題になっていたのです。イスラエルの民は確かに捕囚から解放されました。古い生活に別れを告げ、そしてエルサレムに帰ってきました。神殿を再建し、そこでの礼拝をもうすでに再開していました。でも苦しみは容易になくならなかったのです。民族の独立も真の自由もすぐに手に入れることはできませんでした。生活はとても苦しく、食べていくことさえ簡単なことではありませんでした。そのうちに神殿での礼拝が歪められ、祭司たちが堕落し始めました。悪が栄え、理不尽なことがまかり通る、そのような現実が起きてきました。だからこそ彼らは神を疑い始めたのです。疑問が なくならなかったのです。だからこそ裁きの神はどこにいるのかと繰り返し繰り返し問い続けたのです。神様を疑い問い続ける民に対して神様からの答えは至ってシンプルでした。それは神の時はまだ来ていないというものでした。神のご計画の時はまだ到来していないということ、それが神様からの答えなのです。私たちは物事が速やかに行われていくことを望みます。不正が行われていればすぐにそれが正されるということを望みます。悪を行う者がいれば直ちに彼らが裁かれることを期待いたします。けれども私たちは神様の時を待たなければなりません。私のタイミングではなくて神様のタイミングに合わせる必要があるのです。神様が裁きのためにことを起こされる時が必ず来ます。その時が来れば悪は悪のままでいることはできません。不正を行い罪を犯す者たちがそのままでいるということもできません。神の審判はその時確実に行われるからです。問題は私たちがその時を待つことができないというところにあります。神の時を待ちきれずにしびれを切らしてしまうというところにあるのです。神様を信じるということは神の約束や計画に従うということです。神様が言われることを受け入れ、そして神様を信頼していくということです。ですから、私たちに求められていることは、その神様を信じ続けることにあるのです。信仰と信頼を持って神の時を待ち望むということにあるのです。ところが私たちは待つことに疲れ、信頼をいつの間にか疑いに変えやすいものなのです。明らかに間違ったことが目の前で行われているとき、本当にそれに動揺してしまいます。いつまでも不正がまかり通っているのを見てもう我慢がならなくなります。悪者が栄えているのをいつまでもただ見ていることができなくなるのです。しかしそんな時にこそ私たちは思い起こさなければならないのです。神様は永遠に変わらないお方であるということを思い起こすのです。神様の計画もまたその実現の時もそれは初めから最初からもうすでに決められています。神の時が訪れ、神のタイミングに合わせてその時世界は必ず動き出します。神様の計画が途中で変更されてしまったのではありません。神様が愛するものを途中で見捨ててしまったというのでもありません。神様が考えを変えて、そしてこの私を見放してしまったというのでもありません。神様は言われます。私は裁きのためにあなた方のところに近づく。私はためらわずに証人となって敵対する。だからその時を待つのです。神を信頼し、そして神を待ち望むのです。皆さんは今この世界で起こっていることをどんなふうに見ておられるでしょうか。あの香港やそしてミャンマーで起こっている弾圧や迫害を見て皆さんは何を感じられるでしょうか。北朝鮮や中国の独裁的な政治によって苦しむ多くの人々がいるという事実を皆さんはどんなふうに見ておられるのでしょうか。もちろんこの日本の社会の中にも悪や不正は存在しています。力のある人が力のない人を虐げるということが確かに行われています。お金や権力によって正義がねじ曲げられ、不正が闇に葬られていく。どうしてこんなひどいことかと思えるような、そんな問題が、そうです、私たちのすぐ近くで、私たちの周りで現に起きているのです。私たちにできることは何でしょうか。まあ世界なんてこんなもんだ、そういうふうに見限って諦めてしまうことでしょうか。あるいは痛み苦しむ人がいても 見て見ぬふりをすることでしょうか。あるいは神様どうしてですか、神様ひどいじゃないですかと、そのように言って神様を責め立てることなのでしょうか。神を信じる者として私たちは今問われています。こんなにも残酷な世界の現実を前にして、あなたはどうしますか。辛く苦しい状況の中であなたには何ができますか。神様が私たちに問いかけている。その問いに私たちが答えていかなければなりません。私たちはですね、辛い時に神様に向かってついつい声を上げてしまうことがあるでしょう。神様どうしてですか、なぜこんなことが起きているんですか。私たちは神様を責め、そして神様に問うことをやめることがなかなかできません。でも私たちは神様に問いかけるのではなく、私たちが神様の問いに答える必要があります。この辛く、そしてとても理不尽な世界のただ中で、神様が私たちに向かってこう言われるのです。あなたは今私のために何ができますか。あなたは今この世界のために一体何ができるでしょうか。神様を変えようとするのではなく、私がこの世界を変えるために何ができるのか、神様を疑うのではなく神様を信頼し続けるために何ができるのか、生涯をかけて私たちはこの問いかけに答えることを神様から期待され、そして求められているのではないでしょうか。マラキの預言はやがてバプテスマのヨハネの出現と、そしてイエス・キリストとの到来によって成就するということを私たちは知っています。道を備えたヨハネと、そして道となってくださった救い主によって、このマラキの預言は完全な形で実現していくことになります。しかしそのためになんと400年という時間が必要だったのです。マラキの後もはや預言者も現れず、神の言葉も聞かれない、そんな空白の400年が続くことになります。その間神の民イスラエルはひたすら信じて待ち続けることが求められました。絶えず神に信頼続けることを必要とされていきました。大切なことは、決して変わることがない神がおられるという真理に立つということです。永遠の神がおられるということを疑うことなく信じ続けることにあります。神の計画も、そして神様ご自身も永遠に変わらない。聖書はそのように語っています。むしろ変わってしまうのは私たち人間の側なのです。私たちの計画はいとも簡単に変更を余儀なくされてしまいます。私たちの決断はさまざまなプレッシャーや重圧によってすぐに崩れてしまいがちです。そして私たちの感情や思いはほんの些細なことですぐに移ろいゆくものです。そして私たちの考えや生きる姿勢までもいつの間にか変わっていってしまうものなのです。しかし神様は変わることがありません。神様の計画は世界がどう変わったとしても決して変わることがありません。神様は私たち人間がどうであったとしても私たちを愛するということをやめたりすることがありません。そして神様はどんな状況にあってもその働きの手を止めてしまうということがないのです。だからこそ私たちは神様によって立つことができます。変わることなく揺らぐことなく私たちを導かれる神様により頼むことができます。どれだけ世界やそして時代が移り変わろうとも、神こそが不動の岩なのです。新しい月が始まりました。7月がすでに始まっています。そして今日から新しい1週間が始まりました。私たちの周りの状況は日々変わっていきます。私たち自身もまた移ろいやすいものです。そして変わっていきやすいものです。でもだからこそ変わることのない神、 永遠の神を信頼していきましょう。そして今週1週間どんなことがあったとしても、どんなことが変わっていってしまったとしても、変わることのない神様がまた1週間後私たちを待っていてくださる、私たちを礼拝に招いていてくださる、そのことを信じて、そのことを本当に心から信じて信頼して、この1週間を歩んでいきたいと思うのです。一言お祈りさせていただきます。主である私は変わることがない、そのためヤコブの子らよ、あなた方は耐え果てることはない。神様、私たちはあなたを信じることにおいて揺らいでしまいやすいものです。あなたに従っていくことにおいて本当に不従順なものです。けれどもあなたは永遠の神、変わることのないお方です。あなたの計画は決して変わることがなく、あなたの愛もなくなることがありません。だからこそあなたにより頼むことができます。いつまでも変わらないあなたから目を離すことなく歩んでいくことができます。どうか今週もまた私たちの日々の生活を導いてください。昨日も今日もいつまでも変わることのない主、私たちの道であり命であり真理である主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
御言葉に応答していきましょう。その日全世界側を賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。 神様の約束にご計画に信頼して歩んでいきましょう。礼拝の最後にドリーマーを歌っていきます。
Thank you. 葉の約束を握って歩こう。夢を見よう。あなたと生きる。この道は約束の未来へ続いてる。
明日がたとえ。ください。今日は7月の第1週目なので7月の誕生日の方をお祝いしていきたいと思います。7月生まれの方はお立ちください。それではみんなでハッピーバースデーを歌っていきましょう。これにて今日のオープン礼拝は終わりにします。